リスナーの皆さん、おはようございます。 FM 横ネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義孝です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは NPO 法人エコネット近畿、平田道文理事長にお越しをいただきました。よろしくお願いをいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
理事長の方には3年ぶりに再度このスタジオに、はい、来ていただいたということで、本当にお忙しい中ありがとうございます。
どういたしまして。
それでは早速いろいろとお聞きしたいんですけれども、今日は NPO 法人エコネット近畿、その理事長という立場でお越しいただいているわけでありますけれども、いろいろと幅広く活動をされているということで、私自身もお伺いしておりますけれども、まずそのエコネット近畿の活動ですね、
はい、
もうかなり長い年数立ってるかと思うんですけれども、主にどんな活動をされてきたかというようなことをちょっとリスナーの皆様にご紹介いただければと思うんですが。
はい、わかりました。正式名としましては、特定非営利活動法人近畿環境市民活動総合支援センターというのが通称エコネット近畿の名前でございます。はい、2006年に法人化を設立しまして、はい、市民環境団体の運営、それから資金、はい、そして組織の強化ということを中間支援として、
はい、
セブンイレブン財団さんの全面的、はい、我々も助成を受けて、
はい、
近畿2府6、4県のエリアをの環境団体を支援する中間支援として現在まで来ております。
はい、
でこの団体は2009年に NPO 法人として正式に法人化しまして、
はい、
これから10周年に向けてより一層の支援の形を今後変換して時代に合わせていくためにどうするかという活動を今現在行っております。主な事業としましては、その2府4県の環境団体の情報交流会、はい、
情報交流会、
はい、年1回集まって、皆さんの悩みですとか、
はい、
それから解決策、それから活動の交流の輪を広げるという形を今現在、そしてもう一つ、秋口に各企業さんが出される助成金の獲得の方法、
はいはい、
それから交流してコミュニケーションしてより活動を知ってもらうという助成金セミナーというのを中心に現在活動中でございます。はい、
助成金セミナー、企業と NPO マッチングさせというそういうことですね。2009年、来年がもう10年ということですかね。
2010年、再来年ですね。
再来年ですか、はい、再来年が10年目ということで、
はい、NPO 法人化から比べまして10周年という形、
それに向けて、
はい、
新たなありようといいましょうか、そういうことをいろいろと今現在議論されてきているということですか。はい、わかりました。すごい歴史をお持ちということなんですけれども、常住者も2名はい、おられるということですね。
現在大阪天神橋に事務所も構えまして、
はいはい、
事務局長事務員と含めて2名体制で有給雇用をしながら、はい、皆さんのお力添えもらいながらやっております。
はいはいはい、私もそこの理事をさせていただきます。はい、ありがとうございます。
いつもご苦労いただいてます。いえいえ、手弁当で。
いえいえ、今日は大阪から京都にお越しいただいたということなんですけれども、はい、理事をもともとお住まいは奈良。
はい、そうです。
京都にもご縁がかなり深いということ。
はい、縁ありまして、
はい、
同志社大学の方にいまして、
はい、
ラグビーやったりいろんな形で、はい、京都はいつ来ても懐かしさを覚えるところです。はい、特にこのたこや福祉の辺は青春時代の一幕を 飾ってますね、はい。
もうすぐ祇園祭りも近づいてきてるということなんですが、はいはい、まあ、久しぶりの京都ですかね、
はい、そうですね、
まあ、あの京都の、ね、この空気街並みいろいろ感じながら、はい、今日はまたいろいろと、まあ、あのお話を聞いていきたいというふうに思うんですけれども、はい、まあ、エコネット近畿、まあ、あの中間支援として、まあ、いろいろなことを、まあ、されてきたということなんですけれども、NPO 団体そのものもなんかかなり最近増えてきたかなという気もするんですけれども、はい、やっぱりその中間的にこう支援を求めたいという団体も結構たくさん、
そうですね、
あられるんですかね、はい、
あの今 NPO というのは、はい、創設期、まあ、2000年ぐらいから、はい、あの佳境に入りまして、はい、一段落終わりまして世代交代の変換期に来てると思います。若い
それぞれの団体が、
はい、はあ、はいはい、だから、まあ、あの世間でいう講師、はい、高齢化少子化の狭間にありまして、はいはい、で先にできてる団体は高齢化で活動が鈍ってると、
はい、
ただし若い方は新しい形で何かを立ち上げたいという形で創設されると、はい、その感覚の中です生き残りと会員組織の維持のために苦労されている団体が増えてきているような気がします。
はいはいはい、まあ、私自身もいろんな団体に身を置いたりしながら活動させてもらったりしてるんですけれども、まだやっぱりこうなんていうんですかね、あの社会の認知度というと低いかなという気もしたりしてますね。
そうですね、はい、
うん、まあ、私なんかはこう行政のこう手のこう届かないところで NPO とか NGO がこう、ね、力を発揮するというようなことをもこう期待したり、まあ、自身もそんなことをしていきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、実際現場といいますか、あのいろんな団体とこう接せられてこられてどんな感じなんでしょうね。
そうですね、あの日本の場合ですね、はい、自然発生的、海外と違いまして自然発生的な市民団体が力を持つんじゃなくって、はい、こういう組織こういう形を作ったらあの国が認めますよと行政が認めますよという仕組みが先に来てるもんですから、
はいはい、
その仕組みを作るために各活動団体さんがね、はい、維持運営のために苦労されて力を出し切れないという状態なんで、逆に一度 NPO でもないでも組織を見直して行政にこうしてくれと、こういう手を抜いてくれと、こういう形でやらせてもらったら力発揮するよというような、はい、そろそろ時期に来てるんじゃないかなと思ってます。はい、だから皆さんあの書式と決算報告と総会ということに非常に力を取られて、
はい、
本来の活動ができなくなるし事務員さんの負荷が多くなってますので、はいはい、その辺がシンプルになればもっと面白いことになるかなと私現在そう思ってます。
私もそれなんかすごく感じますね。
そうですか。
なんかやたら書類を揃えなあかんと、はい、まあ、それはそれで大事なことだとは思うんですけれども、なかなかそのね、初めて、まあ、そういうことに関わっていこうというような方々にとってはちょっとハードルが高く感じるような、
そうですね、
そんなところもあるのかなと思ったりしますね。
はいはい、そう、全く言われる通りだと思います。
一方でその企業の CSR 活動っていうのも割と活発化してきたかなとは思うんですけれども、その辺はどんな感じでしょうかね。
そうですね、あの、はい、最初に出だした頃から考えると、はい、CSR から CSV、はい、アリューまで、はい、幅広く、はい、あの愛知の、ね、環境サミットを契機に、
はいはいはい、
企業の方での体制は整っていると思います。
はいはい、
ただし組織は整ったけど、はい、そこの人材が育ってるかというと、
はい、
お勤め人がやってるんで、はいはい、環境問題とか、
はい、
活動団体とか、
はい、
何を目的としてやるかということが、はい、企業担当者に明確になってないような気がします。だから横並びの政策とか、はい、施策とか、はい、やり方とか、だから例を言いますと、
はい、
森に入って森林を植樹する、はい、間伐する、
はい、
もう横並びばっかしで、
はい、
じゃあ川の水をどうする、土をどうする、
はい、
生物多様性 何か絶滅を守るだけじゃなくって、はい、全体的な構造の中で仕組みを考える企業さんがまだまだ少ないと思ってます。はいはい、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど
まあそれぞれの企業の、まあ、業態とか、ね、そういうものにもこう寄ってくるかと思ったりもするんですけど、はい、実はこの番組も関西テレビさんの CSR 活動でちょっとご一緒させていただいた方がいてましてね、はい、すごいちょっと私がその川の話をこう発表といいますかね、20分ほどなんか時間いただいてする機会があって、はい、でそれでその方とちょっとえらい仲良くなりましてね、いっぺんこんなんあるんですけどスタジオ来てみませんかということで、あ、はい、行きましょうかっていうようなことで行かしてもらって、はい、この番組3年前なんですよね、
はいはい、
まあ、3年半ぐらい前ですかね、はい、いっそのことをちょっとやりませんかみたいなことで、いっぺんちょっと半年だけでもしましょうかみたいな感じになって、はい、まあ、かれこれもう3年今日迎えてるんですけれどもね、はいはい、やっぱり関西テレビさんだったので映像とかを割とこうね、そういうものをこう中心にされたりもしてましたね、
はい、そうですね、それは非常に活動団体としてはありがたいでしょうね、はい、どうしてもすることに中心になってる時に、はい、その活動団体がアピールするツールがないんで、はい、逆にそういう団体さんもしくは企業さんがそれぞれにこの活動に焦点当てていただいて、はい、映像なりナレーションなり協力していただいたら、はい、今インターネットの世の中ですから、はい、そういう意味では非常に世の中に各活動団体がねそれぞれの活動をアピールできるような機会があるんで、はい、それも一つの貢献だと思いますんで、その視点をいろいろ持っていただきたいなとは思ってます。
はい、わかりました。ちょっと話がまだ尽きないところなんですけれども、はい、ここで、いつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきたいと思います。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
風に咲く花びらの名前を知らない名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる名も知らぬ人は生まれ生きてる。日だまりの子供たち駆け回り遊ぶ大空に届くように明日の奇跡の力でこの宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため、この宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため。
今日のゲストは NPO 法人エコネット近畿平田道史理事長にお越しをいただいております。それでは、後半の方もよろしくお願いしたいと思います。
よろしく。
前半の方で先ほど来、エコネット近畿の、活動内容であったりとか、あと中間支援として、企業との CSR 活動との関わりとかいろいろともお話を伺ってきたと思うんですけれども、かれこれ10周年迎えるということなんですけれども、中間支援団体としての、これからの展望といいましょうか、その辺のことをいろいろと具体的なことをお聞かせいただければと思うんですが。
はい、非常に難しい課題なんですけれど私一番思ってますのは、やはりどんな団体でも、人と、物と、お金というのが基本になっていると思います。これはビジネスでも一緒なんですけれど、そういう意味では資金の獲得、自主的に資金が獲得できる組織運営を作るのがこれからの NPO 組織の重要な課題やと思ってます。そのためにはもらうんじゃなくって稼ぐという考え方を皆さんに持っていただきたいなと、それはどういうふうにやろうかというのは知恵のサポートやと私言葉で作ってるんですけど、
知恵のサポート、
情報を武器に資金の集積と還流を目的として基金に準じて集めていくと、そのために作る人、売る人、消費する人が参加できる仕組みを作るのが一番早道やと思ってます。
なるほど、
これ難しいんですけど。
難しいですね、なんか分かりますね。確かに分かるんですけれども、例えばこれまでこんな事例で成功しましたみたいなことは、どんな、
これ、特定企業の会社の名前言うんですけど、私の卒業しましたザパック株式会社 の、CSR で植林事業というのをやってます。それは NPO 地球と未来の環境基金というのを外部団体に作っていただいて、でそこが植林活動の主になっていただいて、ザパックは資金提供、それも寄付じゃなくって、商品、売る商品に付加価値、利益の 0.5% をその植林基金に拠出するという形 で買う方は寄付とかそんな考えです。環境にいいことしてる商品やなというのを感じていただいて参加していただくと。
だから買うことによって参加してるわけですよね。
だから普通のビジネスの経済活動にすることだけで参加するという、
マッチングさせたわけですね。すみません、 0.5%、
利益の 0.5%、
利益のですか、それ大きいですね。
それでお互いに自立する形、どこにも負荷がかからない形っていうのはこれからの CSR の大きな仕組みの形やと思ってます。
ザパックさんの出す商品すべてに
で環境素材という
特定素材、特定商品、
特定素材、ね、特定素材にしてます。すべて載せたら大変なこと
ですよね。
株主さんに怒られます。
環境、
製品
っていうのあるわけですね。それに載せてやって、例えば具体的にどんな製品が、
その中で私が商品開発したのが、非木材紙という、
非木材紙、ケナフとかそういうの、
そういうやつです。
はい、
あれを市場に載せたのが私の初めてのあれです。であとサトウキビの搾りかす、バガス、これを製品化して製紙会社と素材にして、その製品には全てその環境素材としてザパックは販売して植林機器に拠出してたと。今も続いております。だから本業プラス付加価値で買う人も参加するという仕組みがこれからの一番大事なことじゃないかなと。
そういう形で還元していくということで、バガス、沖縄ですか、そこから。
い いやいや沖縄じゃなくて、その当時は海外の台湾でしたね。
台湾ですか、
はい、
ははははケナフっていうのは自分らで栽培するわけです。
ケナフはねフィリピンで植栽してましたけど、はい、もう現在下火になりまして、はい、それは今栽培されてません。トウモロコシのエタノールの方へ変換されましたんで、今現在はバガスが主流ですね。まあサトキビの搾りかすはもう世界中に木材資源に取って代わるぐらいありますんで、そういう意味では非常に価値があります。
そんなあるわけですか、はい、まあ、毎年ですもんねあれね、はい、そうですか。なんか最近竹もなんか資源になるということで、
いわゆる紙のあれは全て植物繊維は使えますんで、はいはい、ただし紙の機能っていうのがありますから、はい、硬いとか柔らかいとかね、はいはい、そういう意味での使い分けと、それから生産効率でやっぱり木材が一番なんですよね。
生産効率は、
はい、
竹は紙になるけれど効率悪い、
紙の効率が悪いです。
質は
硬いし、一般紙には向いてない。
向いてないですか、はい、どういうものに使う。
そうですね、外装材とか強い紙、段ボールとか箱物にとか使えば使えますけど、はいはいはい、竹がって言ってますけれど、はい、竹切り出したら1年でなくなりますよ、使ってる量は。
あ、そんな少ないもんなんですか竹って。
だから昔紙は草木ですわね、日本だと三つ股構造ですよね、
はいはい、
それは使う量が少ないからいけたけど、
はい、
大量消費になった時にはもう木材が一番 収穫率っていうか出来高がいいわけです。
は
まあこれ言い出したら長いですよ
いやいやいやいや、ちょっと掘り下げて聞きたいところなんですけど、はい、だいぶかかりそうなんで、はい、まあ、この辺でおかしていただきたいと思います。ただ一つだけ聞かせてもらいたいのは、まあ、ペーパーレスということで今かなりいろんなものが電子化されていって、本だってもね、スマホとかでね読んだりしますよね。がしかし一方で、宅配便とか段ボールに入って届いたりしますということなんですけれども、はい、その辺はこの先の需要といいますか、どういう予測といいますか。
この包装というのは、はい、絶対なくならないです。
なくならない、
はいはい、なぜかというと包装の機能は包むという機能、
はい、包む、はい、
予想ということですね、はい、それと安全安心、食品パッケージのように、
はい、
守るという機能、はい、それから一つにまとめるという機能というのがありますから、はい、商品が販売される限りはなくならない。
なくならない、
はいはい、だからそれに対して付加価値をつけると、はい、永久保存的なシステムが作れると私は思いますね。そういうことを掘り下げた形を世の中へ出して新しい形システムに当たり前にするのが一番これからの大事なビジネスのポイントやと思いますし、はい、環境保全にもつながると思ってます、
はい、どうしてもこう頭の中にこう電子化とか、はい、そういうのが離れていかないんですけれども、
これは大事なの、はい、
去年ちょっとたまたまインド行かせていただいたときに、そのコンサル会社のオフィス紙ないんですね本当にね、はい、もうパソコン机びっくりするぐらいそんなオフィスやったんですね、インドなんですけどもね。これって日本もこんな時代来るんかなとね思ったりふとしたんですけどもね、
は
い、
まあ若い方々は分かりませんけれど、はい、中間層でやってる時に記録とか読み返しという時には、はい、この電子化っていうのは私自身はとっても不向きなツールやと思ってます、
はい、
自分なりの振り返りと記録っていうのはやっぱり紙がベストですよね、
は
い、
言えてますね、
はい、
必ず僕は紙ですよ、
はい、だからそこの使い分けとね、ただし新しい使い分け、はい、世の中で埋もれてる情報というのを世に知らせるという意味では、はい、IT の技術ってこれほど強いものはないですから、
はい、
この両方をうまく使うのがこれからのビジネスのアイデアやと思います。
はい、ありがとうございます。紙おむつ、またちょっと全然違うジャンルかも分かりませんけれども、はい、すごいなんかアジアでは売れ出してるといいますか、爆発的にこう、ね、
はい、
売れてるとこう聞いたりしますので、まだまだ紙の需要は減ることはないと。
そうですね、
いうことなんでしょうね、
まあ、紙おむつが増えたら減るのは綿、木綿とか
ですよね、
綿の原ですよね、
ですよね、あれはね、 かりました、まだまだちょっと話が尽きないところなんですけれども、ちょっとそろそろ後半、そろそろあの時間の方もやってきたわけなんですけれども、はい、まあ、あの10周年迎えられるということで、まあ、あのいろいろ構想も理事長として練ってられると思うんですけれども、はい、まあ一言ではまあ片付けることはできないと思うんですが、まあ、これからの NPO にこう期待することであったりとか、まあ、その辺をちょっと一言こう聞かせてもらえればと思うんですが、
はい、期待することは継続と伝承を、その組織組織がしっかり人を中心にこれから考えていっていただくことと、それともう一つは必ず一度評価と解説を皆さんでそのグループの中でやっていただいて、はい、その評価をしたときに次のステップが踏めると思いますので、はい、この評価というのは非常に我々エコネット近畿も大切にしたいと思ってますけれど、はい、一度見直すということは非常に大事な時期に来ているように思います。
はい、ありがとうございます。それとこれ個人的にということなんでしょうか、環境に関わるビジネスをちょっとこう立ち上げていこうというような構想があると聞いてるんですけれども、はい、少しご紹介いただければと思うんですが、
は
い、
どうもあの特定非営利活動では、はい、やっぱり世の中の仕組みに入っていかないんで、はい、世の中で第一産業で有機農業ですとかいろんな素晴らしい商品とか製品を持っておられるところを、はい、販売できないという悩みが多いと思うんですよね、はい、そのためには新しく会社を作って事業活動、はい、責任ある事業活動の中でそういう商品、はい、世の中のためにいいものですとか、はい、参加型の商品ですとか、はい、それを IT も含めた形で、はい、我々が販売代理人のような形の会社を立ち上げるということで今現在活動中で、おそらく秋には立ち上がりますので、
はいはいはい、食品ロスの関係で本来でしたらもう処分するものを会社の方で引き受けて、はい、それを販売するというようなものもあると、
はいはい、あと風水害とかね、いろんなもんで無駄なのものを有効に安く買っていただくような形も作りたいなと思ってます。
あ、その農産物とかそういうものも含めてということで、はいはい、そういうまあネットワークを用いて、はい、はい、
それはもう会社の名前も決まってまして、はい、ツーフィールド株式会社って言って、
ツーフィールド株式会社、
はいはい、はい、いわゆる捨てられるものを一つのまた正規の道に戻すという意味での意味があるんですけどね。
素晴らしいですね、はい、ぜひ期待したいと思います。はい、話が、はい、つきませんけれども、また改めてぜひ来ていただいていろいろとお伺いしたいと思います、
はい、立ち上がりましたらもう一度来たいと思います、
はい、ぜひまたご紹介ください、はい、今日はあの本当にお忙しいところありがとうございました。今日のゲストは NPO 法人エコネット近畿平田道史理事長でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、それでは皆さん次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたしました。